皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は産業恐慌への対処です。株価も随分下がってきましたけども、今のこの株価の下落は、決してパニックではないですね。まだやっぱり冷静に皆さん株売ってると思います。まあ、日銀なんかがですね、しゃかりきになって、また買い上がったりしておりますが、まあ、逆に言いますとですね、総売りというような状況でもなくて、まだやっぱりなんて言いますかね、買い支えが効く程度の状況で、まあ、土のうを積めば、なんか、ちょっと、水の溢れるのを止めることができるぐらいの、まあ、そんな状況だと言っていいと思うんですね。で、これはやっぱ全ての始まりでありまして、何せ、まあ、何度も言うようですが、アメリカが金利を上げ続けておりますから、それは、この先は本格的な大暴落になるわけですよ。で、今一番危ないのはですね、いきなり株価が3分の1になっちゃったとか、半値になっちゃったとか、そういう会社ですね。そういう会社って必ず何か重大な問題を抱えてるわけでありまして、まあそういうところが引っ掛けになって、巨大な破綻を招くってこともよくあります。で、その金融恐慌っていうのはですね、まあ恐慌ですから取り付け状態になるわけで、まあそれは一瞬のパニックって言えばパニックなんですね。で、08年のリーマンショックはそうでしたね。その前の07年のサブプライムショックそうだし、それから11年のギリシャ、キプロスギリシャ危機もそうでしたね。で、こういうパニックというのは、まあある意味で言うと流動性を確保すると、まあ沈まるといえば沈まるんですね。しかし不可逆的に変化してしまう部分があるんですね。こういう巨大な恐慌経過した、経験した時に不可逆的に変化する部分があって、それはまず第一に巨額の損失が生まれるっていうこと。それから二つ目は、それが影響して、経済に金が回らなくなるっていうこと。この二つがあるわけですね。一番目の巨額の損失なんですけども、結局これは最後その損失の責任を誰が持つかって話になります。政府など外部の人が支える場合をベールアウトと言います。それから投資家や株主などが、お金を出して、まあ損失を穴埋めする場合はベールインと言います。当然のことながら、中の人たちはベールアウトにしてほしいし、外の人たちはベールインにしてほしいということで、ここでまあ政治の舵取りが行われます。要するに政権がベールアウトにするということが分かっていれば、金融機関は相当デタラメな経営ができます。最後全部政府に任せてやりたい放題やって、金の持ち人ができますから。しかし、外部の救済がないってことになると、これは相当慎重な経営をするしかありません。最後自分で付け払うし、投資家も自分で金払わなきゃいけないんで、だからその辺のですね、まあ言ってみれば、どっち、政治がどっちなのかというところが、実は今の時代大手の金融機関のものすごい重要なところなんですね。リーマンショックの後、なんでまたゴールドマンでもモルガンでもあれだけですね、商売を大きくして、で、リスクを取ってたかっていうと、それはやっぱり政府がベールアウトしてくれると思ってるからです。民主党クリントン政権でしたね。民主党オバマ政権でしたね。だからあれはもう、当然のことながら、当然のようにベールアウトしてくれると、思ってましたから、それはデタラメ放題で、やりたい放題で金を持ち逃げするわけですね。しかし、それがトランプになってすっかり変わったわけですよ。トランプはベールアウトなんかしませんわね。で、今度就任した女性の SEC の長官いますね。あの人は相当強硬派ですね。あんまり目立たない方なんですけども、その金融機関の経営の姿勢についてものすごい厳しいこと言ってますね。フィデューシャルレスポンシビリティって言葉あるじゃないですか。お客さんのために全てを捧げるって申しますか。お客さんの利益以外のことは何も考えない。ああいう言葉使ってるから、まあ言ってみれば嘘でしょと。ただ単にそれ、要するにマーケティングの言葉に使ってるだけでしょってなこと言ってましてね。で、今の大手金融機関のその経営の仕方について猛烈なですね、批判を加えてますね。だからそれが原因で破綻したような場合、 当然その彼らに経営の責任が問われていくわけですよね。で、トランプのもとにボルトンっていう、補佐官いますね。この人は安全保障担当なんですが、この間珍しくですね、財政のこと言うんですね。そのアメリカの巨額の財政赤字はアメリカにとって脅威であると。その裁量的支出には大きく減らせなきゃいけないとこう言ったんですね。裁量的支出ってそれ国防費のことですよね。国防費を大きく減らせなきゃいけないと。その最大の原因がその財政赤字であるとこう言ったわけですね。こういう状況を踏まえてみたときに、この後だからゴールドマンがデタラメやって潰れましたと。まあ例えば前回の16年の大統領選挙で、クリントンを大幅に支持していたウォール街の連中がデタラメ放題やって潰れかけて、でトランプに助けてくれって言ったときに、それは絶対に助けないわね。もうそれは比喩見るより明らかなんですね。だからまずそこを確かめることがすごく重要なことなんですね。で、ベールインということになります。ベールアウトじゃなくてベールインですから、それはリーマンショックと同じなんです。あれはもっとそれ以上に大きくなるでしょう。潰れるのは複数にわたりますからね。ドイツ銀行はどうなんでしょうかね。今、綱引きしてますね。おそらくベールアウトなんだと思うんですね。で、ベールアウトなら必ず救えるかっていうと、そうでもなくて、まあ結局その、タイミングの問題ですよね。リーマンショックは、その、リーマンはベールインだったんだけど、AIG はベールアウトですよね。で、結局その、まあ微妙な時間差があって、大混乱に陥ったわけで、まあ最初からベールアウトするって言えば多少変わったのかもしれませんが、まあ、リーマンの時はベールインということでやってましたから、まあ結局大混乱になったということで、ドイツ銀行もですね、まあ最初からベールアウトするって言うとは別なんですが、もう相当行き詰まってから、どうしようかって話になると、まあその間に大暴落して他に火が広がる可能性は大いにありますね。で、ドイツもその財政が非常にまあ今、難しいポイントだと思うんですよね。連立政権も非常に不安定でありますから、まあそのドイツ銀行の責任をどう考えるかっていうのは今までのドイツの国策をどう評価するかっていう問題とかかってますので、これは非常にその興味深いところで、まあこれベールインだということになったら、まあ当然メルトダウンしますよね。イタリアはもうあれベールアウトですよね。もうすでに話出ていますよね。やっぱりその国の銀行なんだから国が救って当然でしょうと。潰しちゃうとそれギリシャと同じように、キプロスと同じように外人に乗っ取られると。ドイツに乗っ取られちゃって、結局ドイツに首根っこを押さえられちゃうから、その銀行を外国に渡すわけいかんと。だから何があってもそのベールアウトで政府が金入れて救うと。で、財政の方はもういくらでも出しちゃうと。EU が国債引き受けなければ、ロシアに国債引き受けてもらうと。まあ、こんなような話ですよね。まあ、それはそれでやるんだと思いますね。で、その、まあ、いずれの形にしろ、その、ベールイン、ベールアウトがこう決まるわけでありますが、もう一つの問題は、その、投資に金が回らなくなってけんですね。特にベールインになった場合には、ますます回らなくなりますね。で、結局リーマンショックの後は、どうしようもないから、世界の、所有国の中央銀行が全部金出して救うことになったんですね。だから世界恐慌は、大恐慌は実は続いてるんですよ。みんなよく誤解するんですが、これだけ株上がって何が恐慌ですかっていう人いるんですが、とんでもない話で、あれポンプで金入れてるから株上がってるだけで、金融機関は潰れたままですよね。実質的にその、まあ本当の話すれば債務超過のままで、だからそれ飛ばしてるだけなわけですよ。で、結局、まあ、だから金融のポンプってか、金融の心臓止まってるんで、しょうがないから中央銀行が金入れてきたと。で、どうしようかやったってこれもう立て直しもできないし、だから仮想通貨ですよ。仮想通貨始めたわけよね。あれ、もうちょうど10年前でしょ。リーマンショックの時でしょ。あの後ですね、仮想通貨本格的に始まるのは。あれ一旦終わっちゃったからですよ。トランプの言動もよく聞いてるとわかるけども、要するにドルは使わないでほしいってことでしょ。ドル以外の通貨で取引するのは何も問題ないわけでしょ？イランなんかもそうですけどね。要するにこう、なんつうんですかね、ヨーロッパとイランが、まあ自分たちで決済会社作ってやるのは別に懸念しないと言ってるわけですから、要するにドル使わなきゃいいわけでしょ？あれ。だからまあ要するにもうドルそのものは店じまいしたいわけですよね。ウォール街がまたやりたい方でやるし、その上に戦争屋が乗っかっちゃってるから、とんでもないことになってて、まあそれをやめにしたいんでしょう。で、だから結局そのベールインにしろベールアウトにしろとんでもない投資の不況が来るし、だから運転資金が回らなくなるという状況がな 始まるわけですね。ここからいよいよ産業恐慌なんですね。で、産業恐慌といった場合には、商売がうんと減るわけです。ですから、産業恐慌を耐える、まず第一の方法は、今の時点で巨額の債務を抱えているってことは極めて大きなリスクだってことですね。大体産業恐慌で最初に倒れるところは、その直前の好景気末期に、その乾坤一擲の大投資をやったところなんです。好景気の末期に乾坤一擲の大きな投資をやったところは、まず最初に倒れると見ていいです。だからまあ国から言ったらその中国なんかその一番いい例ですね。あれは産業恐慌耐えきれないですね。しかも高利の金を引いてるわけだから、それは絶対耐えきれないわけで、不動産にしろ設備に、その他の機械設備にしろですね、好景気末期に巨額のその投資をやったところがまずこれは倒れます。これは運転資金続かなくなるし、利払いが続かなくなるからですね。二つ目はですね、出口が問題なんですよ。結局その産業恐慌といった場合には、今までの商売が成り立たない、赤字になっちゃって、あるいは作っても物が売れないという状況ですから、それは大混乱になるわけですけども、最終的に出口をどこにするかって話なんですね。リストラして生き残るのか、あるいはなんかもう商売やめちゃうのか、あるいは全く新しい方法を使って立て直すのか、ただ待ってるのか、いくつかの選択肢がありますね。で、これは実はもう強行に入る今の段階で決めておかないとダメなんですね。で、それを決めるときに、この強行の出口のあたりに世の中がどうなってるかっていうことを、まあ、真っ先に考えなきゃダメですね。世の中は自分の都合で動いてないんですから。そうすると、これからはもう、要するに、国民国家は解体だし、それから多極化の時代だし、ブロックチェーンみたいなのが出てきて、要するに、横型で信用を確保する時代、政府の信用ではなくて横型で信用を確保する時代が来る。シェアリング経済が来る。材料革命、エネルギー革命が広がってるってことだから、その世界の中で自分たちの持ってる強みをどう生かすかっていうことになってきますので、まあ大抵の場合は根本的なリストラクチャリング、根本的なビジネスの組み直しを考えた方が話は早いんですね。まあ鉄とかなんかで材料の一部についてはまあどんな時代に来ても当分これでいけそうだと思うのはありますが、例えば店頭小売業なんていうのはどうなんでしょうかね。これいくら頑張ったって限度があるんだと思うんですよね。じゃあネットの世界なら絶対大丈夫かって言うとそんなこともなくて、例えばそのパソコンからスマホにどんどん皆さん変わってますじゃないですか。それからそのプラットフォームがですね、どんどん動いていきますよね。 SNS だってこれから何が主力になってくるか分かりませんよね。だから要するに産業恐慌っていうとこはその前の段階でその次の方向を考えとかいけない、考えとかなきゃいけない。そういう意味で言うと産業恐慌で次に倒れるところは何も考えてないところです。要するにバブルに踊っちゃったってことは何もその考えてなかったってことなんです。単に量的な拡大を増やしていただけ、よそが儲かったからうちも同じことやって儲かっただけ、そういうところが多いんで、そもそも定義から言って先を見越してないからバブルに乗っかっちゃったわけで、そこがまずだから次に倒れます。で、その後はだから本当に考えるところが自分たちでやっていくしかないわけで、だから未来のことよく考えなければなりません。で、産業恐慌入る前はなるべく資金は資金とか時間、人は余裕を持っておいた方がいいですよね。きつきつでやってるとそれは本当に大変なことになります。恐慌はですね、ある意味で言うと余裕を持っていかないとそれはなかなか厳しい感じになります。資金的、時間的な余裕は十分持ってた方がいいですね。そのためには絞るものは絞らないとダメですね。で、この絞るっていう作業そのものが要するに未来の選択なんですね。それをただ単にその一律リストラなんかってやってるから全部おかしくなんですね。全部おかしくする会社も実は多いんで、それを何度も言いますが、やっぱり上の人たちがいかに見識がないか、すなわちもうここまででその命終わっちゃってるってことです。で、働いてる人は常にこういう状況では和戦療養の構えで行くしかありません。このままこの組織で働いて大丈夫なのか、あるいは出なければならないのか、和戦療養の構えで行くしかありません。で、外に出る場合も、自分の今持ってる実力で当面の飯を食うしかありません。で、これからやりたいことは未来の飯です。ですから今日の飯と未来の飯ははっきり分けなければいけません。特に家族を持ってる場合ですね、今日の実力を持って今日の生活を回すしかないから、まずやっぱり今日の仕事は大事にしてください。例えばよその会社行くんだっても、その今日の仕事で十分飯が食える算段だけはきちんとしなきゃダメですね。で、一方それだけだと、要するに未来が全然ないんですね。 渡った先でもなんかうまくいかないこともあり得るし、いくらやってたってその未来が見えないから疲れ果てちゃうってことが珍しくないんですね。そうすると未来の飯を作る、その対象はですね、やっぱり自分で考えるってことですね。一人で考えてもなかなかうまくいかないから、こういうのはやっぱりいろんなものを見て回る。いろんな人に会うことが大事です。何度も言うように、知って、行って、見て、会ってと。知って、行って、見て、会ってを繰り返して、未来自分が何をしようかっていうことを改めて考える必要があります。これは人によっては結構時間がかかりますから、普段からそういうことをやってる必要がありますね。なるべく業界外だとか、今までと常識が違うとか、もう海外でも国内でもどっちでもいいですから、そういう人たちとよく接して、何を皆さんやってるのか、どうやってうまくいってるのか、こんな生き方もあるのかっていう、その知っていって、見て、会うことによって、それを自分の実感に高めていくことが大事です。で、そこで、新たな、大抵はその人脈が生まれます。新しい人の出会いがあって、新しい人のグループっていうものが生まれてくると思います。それも時間とともにだんだん変わっていくんだと思います。自分も変わり、向こうも変わるから、変わっていきますから、あんまりその一つのところにこだわることはないと思います。ただ自分が興味深い、面白いと思ってる間は、それは追求すべきです。そうやって、新しい人脈を探しながら、次の仕事を見つけていくべきですね。20年前に日本は大きな産業恐慌がありました。金融危機に続いて、あらゆる産業で大リストラが起きた。ここを乗り切った人たちが今、ものすごい活躍を各分野してますよね。だからそのことはよくお分かりだと思うんですね。それからさらにですね、その、恐慌の真っ最中っていうのは、その、お客さんのことで言うならば、御用達をとにかく徹底しないとどうにもなりません。不特定多数のお客さんをね、大事にするとか、ビッグデータに基づいてマーケティング打つだけじゃどうにもならなくなります。そんなことやったって、いくら分析したって客は来ないからであります。それが強行でありますから。やっぱり特定の長いお付き合いできるお客さんを大事にして、そこからビジネスを発展させていくことが大事です。量的な発展よりも質的、クオリティの発展を頑張って、それによって付加価値を確保することが何よりも大切です。決してやってはいけないのは安売りです。安売りするともう止め止めなく安売りに入っちゃって、もう大体それで終わりになります。ですから、安売りすることなく、そのプロフィット高く生き残ろうと思ったら、いい仕事するしかなくて、そのいい悪いの基準が、親しいお客さんがついてくれたら、それはその会社、あなたにとっていい仕事という意味ですから、お客さんを不特定多数と思わないで、特定の大事な人たちというふうに思って、親しいお客さんを大事にすること、ということがすごく大事ですね。で、この産業恐慌が広がってくると、そのままこれ生活恐慌につながります。失業の問題とか出てきますから、だから皆さん慌て始めます。慌て始めたって何したって、それ簡単にいかないんで、で、特に今回の場合は、政府がやられちゃってるんですね。ベールアウトといった場合には、当然それ政府だとか、あるいはその日銀が救済するってことがメインになってくるんですが、もうそこがまず大事に潰れそうなんですね。日本政府とか日銀なんか誰もベールアウトできませんよね。国民も金出すつもりないし、あれ潰れてもらうしかないわけですよ。潰れて大変だったって誰も金出せないから潰れるしかないわけで。で、だからその後は今度は、まああれですよ、ブロックチェーンみたいなの立て直すしかないんですよ。要するにもう国の信用ではダメだってことだね。一部の東大卒業生の親友はもう地に落ちちゃってるわけですよ。だからもうそこはもうどうやったら立て直しできないわけで、だからそうやったらじゃあもう次ブロックチェーンなんか使ってみんなでやり直すしかないから、一般国民も含めてみんなの常識が大転換せざるを得ないわけですよ。明治維新以上の転換になる可能性もありますよね。それぐらい腹くくっていかないとここは乗り切れないですね。だからその生活恐慌っていうことも起こり得ますから、まあ、畑とかやってたらいいかもしれませんよ。ね、安心感ありますよ。それから都会だけじゃなかなか難しいから、地方とも連携して、いろんなところとネットワークを組んでいくことが、いい友達を持っていることが、生活恐慌に対処する非常に重要な役割ですね。そしてそうこうしていきながら、だんだん見えてくるものがあります。未来の姿です。で、それが見えてきたら、やはり投資はすべきですね。まあ時間の投資、お金の投資、機械の投資、人材の投資、いろんな投資はありますが、やはり投資はすべきですね。今日一日食いつなぐだけで続けてたって、いつまで経ってもそこから脱却することはできません。やはり自分で舵を切って投資することが大事ですね。だから結局その、儲かるものを追いかけるみたいな経営は全く成り立たなくなるのがバブル崩壊後の産業恐慌の時代ですから、 自分の実力、世界の実力や世界の状況、会社の実力をよく見極めて、で自分で選択するってことが何よりも大事でありますね。で、やはりその一番最悪の時期ってのは気がついたら終わってるっていうことだから、まあしばらく時間かかるんでしょうけども、まあコツコツと積み上げていくようなことをやっていくと、だんだん未来が見えていくんだと、そんな感じだと思うんですね。まあいずれにしてもなかなか厳しくなりそうでありますから、ここはですね、原理原則をよく理解して行動することが大事だな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、産業恐慌への対処ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。Thank you.